皆さんご機嫌いかがですか。30代の2人がお届けするポッドキャスト週末作戦会議室、お相手は私佐藤と
ババでございます。
よろしくお願いします。
この番組はですね、映画や漫画などの娯楽からスポーツやさまざまなイベントまで、こんなんやってみたけどどうですかというのを提案する番組でございます。
はい、ありがとうございます。いということでね、まあ、今週もやっていきますよ。
はい、
週末作戦会議室をね、まあ、あの頃好きだったあの子の顔を思い出せますかと、
はいはいはいはい、
いう話です。
うん、
あの子がどうなっているのか、
初恋の、
初恋だったり、うん、苦い思い出のあの子、
はい、
まあ馬場さんの苦い思い出の人はね、うん、ちょっともうすぐ思い出せちゃうけど
さ、そうかそうか、
うん、初恋の人はどう思い出せますか。
あ、思い出せるよ俺。
ぼんやりと綺麗な思い出のまま、
うん、
あの頃のタンスの角に、タンスの隅に、
隅に
隅に、
うん、
しまってあるんじゃないですか。
卒業アルバムという名のね、
うん、卒業アルバムという名の、
はい、うん、俺が言ったやつをリピートすんなや
卒業アルバムをね、おかんが買ったモロゾフのカンカンに入れてませんか。
そりゃ
そのモロゾフのカンカンを開ければ、うん、思い出がいっぱいなわけでございますよ。
はい、はい、
今日はそんなお話を
今日そんな話しちゃうねそんな話しちゃうけど、まあまあ、あのでも今日の話は割と社会人になってからの恋愛の話なんで、
そう
です
ね、
はい、そうですね、はい、割とだから今日はあの30代の恋愛、まあ、あのいわゆる50、60の黄昏流星群みたいな
黄昏流星群、また古い漫画やな、
島耕作のやつね、のやつと、まあ、そのいわゆる10代20代の漫画、恋愛漫画の、まあ、間ですね、はい、30代ぐらいの恋愛の話っていう、あんまないよね、こう
ね、恋は雨上がりのようにからそっちに行ったかという感じがしますよね。恋は雨上がりのようにも30代の恋愛って言えなくもないが、
店長ですね、
店長、
店長30代後半ぐらい、30代40代やな、確かに、うん、そうそうそう、
だからちょっとあれ本当にギリギリのバランスで保ってたと思う、
うんうんうん、
本当に
あれが50になるともうそうね、もうだいぶ、
いやもうだいぶアウトよ、40でも全然アウトなんやけど、うんうん、あれほんまギリギリのラインで保ってた漫画で俺はすごい好きな漫画やけど、
うんうん、なんか昔ね、佐藤さんが紹介した
も
んね、
もうあれ第20話とか30話
1年目やんな、
1年目、
我々がそう
まるでね、まあね、過ぎ去ってしまったあの頃だよ、ね、我々にとっては、
ね、まあ、そうで確かにね、うん、
もはやあの頃の俺は今の俺と一緒じゃないもの
何ちょっとお前そのあの伏線を張っていくよね
、うん、なんだろうね、これ後から聞き返した時に、うん、あれって伏線だったんだって分かるような、うんうん、演出構成、
うん
うん、これが週末作戦会議室ですか、はい、ということでやっていきましょうか、
はい、
本編もね、
はい、
はい、ということで週末作戦会議室スタートです。さあ、今日も会議を始めていきましょう。本日のテーマは何でしょうか。
はい、本日のテーマは、クーロンジェネリックロマンス、
はい、ありがとうございます。
紹介したいなと思っております。
はいはい、結局私アニメはまだ見てなくて、
見てない、
漫画も追いつこう、うん、追いつこうと思いながら、うん、ちょっと忙しくて見てないという、読んでないという、
あの原作漫画じゃないか、あの漫画で見てたんやな、
漫画途中まで見てて、
ヤンジャンかな、
うん、ヤンジ
ャン、あれの、じゃあ雑誌で読んでたんや、
当時読んでた、
はいはいはいはい、はい、うん、どのぐらいまで読んだんですか。
いやだからヘビさんが出るぐらいかな、
ヘビ沼さんが出てくるぐらいまで、
あの辺から飽き始めたんだ、うん、飽きてた当時は、
はいはいはいはい、うん、まあヤンジャンで読む中で、うん、まあ、読むか読まんかのボーダーラインぐらいの感じの位置づけ、
そうだね、そう
だね、うん、俺もそうやった昔、うん、そう、はい、っていうところでちょっとまあ軽く紹介すると、まあ、2019年ぐらいからですね、ヤングジャンプで連載されてたやつでして、
はい、
まあ僕も当時、まあ、まだギリギリですね、ヤンジャン読んでたんですよね、はい、でまあ毎週クーロンのジェネリックロマンス読んでたんですけど、僕も正直めっちゃ楽しみにしてたかっていうと、
ね、
う
ん、 そうね、
そうではない、
スナックバスへの方が面白か
ったスナックバスやったなあれすぐ読めるもんな、
うん、
うん、はい、でちょっとさ、ヤンジャンの中でもさ、ちょっと浮いてなかったあの漫画だけ、
いや別にそんな感じはしなかったけど、
そうでもない、うん、なんかさ、バトルでもないしさ、
まあまあ一定恋愛はさ、それこそ、うん、あれがあったじゃないですか、天才の頭脳戦、
何それ天才の頭脳戦、
うん、
いやいやライアーゲーム
みたいな、恥ずかしくなるやん、あのあれや、あの白金くんとさ、
嘘食いの話してる、
違う違う、白金くんと、
あ、かぐや様、
かぐや様、
お前それはでもそれはさ、いわゆる 王道恋愛漫画やん、うん、10代のさ、まあまあまあ、うん、こっちは30代の恋愛漫画やから、ね、うんうん、まあ、ちょっと浮いてたんじゃないかなと思うんですけど、まあ、だからあんまこうヤンジャンっぽくなくない、まあ、ヤンジャンってまあ青年誌やからあれやけど、まあ、大体まあでも20代ぐらいまでじゃない、
うん、あ、まあそうか、うん、
と思ってて、でもなんかなんやかんや僕あれ読み飛ばすことなく読んでまして、
はい、はい
はい、でまあ、読むのめっちゃ楽しみにしてたわけじゃないけど、なんかこう言語化できない魅力があったんだろうなと、はいはい、で佐藤さんも読んでたってことはなんかちょっとセンサーに引っかかるものは、
まあもちろんね、まあ、もともと前作のあの恋は雨上がりの読みがね好きだったから、
そうね、確かに、
うん、
はい、ってことは、まあ、そんなですねクーロンジェネリックロマンスが、まあ、今年の4月から6月のクールであのついにアニメ化をされまして、はいはいはい、しかもなんと今年の8月末から映画化もされるということもありますので、ちょっとこれはですね我々取り上げないといけないなと、はい、いうことで今日はクーロンジェネリックロマンスの話をしたいなと思っております。はい、でということで、まあ、クーロンジェネリックロマンスのちょっと概要からいきますと、はい、まあ、あの2019年からヤングジャンプで連載されておりまして、まあ、作者はあれですね、そう、真由月純先生ですね。はい、で、まあ、あの1983年生まれなんだね、
ほぼ同世代ね、
そう42歳かちょい上ぐらい、うん、ですと。で実はまだこれ原作漫画ですね、まだ完結しておりません、
う
ん、
そうだね、
はい、期間11巻かな、
もう11巻まです
ぐ12巻出るぐらい、そうだ、まだね原作の方は終わってなくて、一応漫画その最近放送されたアニメでは一応あの最終回まで放送されたんやけど、だからなんか原作漫画と同じ終わり方になるかはわからない。
だけど続いてる感じなん、続きそうな感じでもない。
いや、あのね、一応ね、アニメはね、ほぼ完結みたいな感じも持ってた。
閉じた、閉じた。
閉じた、閉じた。うん、だからアニメの続きはない、多分あれは。うん、だ原作漫画がどうなるんだろう、はいはい。同じアニメと同じ終わり方するわけないしな、みたいな、
うん。
と同時に映画はどうなるんだろう、みたいな、まあまあ、そういう楽しみ方は、
確かに、
ね。できんちゃうかなと、
はいはいはい。
はい。っていうところでございますと。はい。っていうのが概要なんですけど、じゃあ SPS の方、行かせていただければと思いますが、SPS ね、4.0 でございます。
お、久々に高得点出ましたね。
はい、はい、僕もずっと最近スランプだったんですよ。
おお、はい、ついにスランプを少し、
はい、はい、これは面白かった、
面白かった、
はい、
あ、これは良かった
です、ね、うん、おもろって思って、今年のアニメ作品で僕これ一番かの可能性すら
ある。あ、そうなんや、一番、うん、
はい。でちょっとさ、やっぱこの年齢になるとさ、こう恋愛作品って見れなくなるじゃない。
まあそうね、いやいや、うん、確かになんかあの没頭はできないかな、
うん、
うん、
なんかこう
読まないことはないけど、
ああああ、うん、で僕特に見れなかったんですけど、うん、これ全然読めたんですよね、
うん、
でなんかなんでかっていうと、なんかあんまこう恋愛一辺倒じゃなくて、
はいはいはい、
ちょっとこうミステリー要素が物語の中心になってるとかもあるし、結構主人公に感情移入できるというか、なんか結構この作品よく見るとすごく繊細に作られてて、うん、すごいいろんな伏線がありますと。で伏線分かった状態で見ると、なんか登場人物の一瞬の表情とか、うん、何気ないセリフの意味とかが分かったりして、なんか全部結構ね意味があったりするから、そういうのをなんかこう当時週刊連載で読んでると気づかなかったポイントとかがアニメ作品で見ると、ああこれこういうことだったんだみたいなのが分かったりして、うん、ああ結構楽しいなって思いながら見れたっていう、
ね、
はい、そんな作品でございますと。
ほうほうほう、
はい、っていうことで、まずじゃあちょっとあらすじをですね、
お、
佐藤さん覚えてないところもあるよね。
そうね、なんかもう地球じゃないっていうのと、
うん、
地球じゃないよね、
地球ですよこれは。
え、なんか星2つなかった、
うん、ああの浮いてたよね、
うん
うん、
とかなんかちょっと SF、
う
ん、
あ、そう、
作品でとか、クジライさんがあの、うん、空論城で働いてて、
うん、
あの場所は香港だとか、
あ、そうそうそうそう
そう、そういうのは覚えてる。
なるほどなるほど、わ、うん、かりました。じゃあちょっとあの簡単にあらすじをご紹介させていただきますと、はいはいはい、まあ、物語の舞台は、まあ、空論城塞という、まあ、香港の町ですね。
はい、はい
はいはい、でまあ元々空論城っていう城壁城塞があったらしいんですけど、その跡地にまあ人々が法律を無視して家を建てていって、うん、まあ、なんか自然発生的に生まれた、まあ、まあいわゆるスラム街みたいな場所ですと、うん、あそこは。でなんかスラム街って言っても結構治安のいいエリアもあって、なんか中華料理とかタイ料理とかなんかデザートみたいな、そういうなんか飲食店が多く存在してて、うん、まあ、そこで経済回ってるみたいな、これあの実際にあったところですね。で、まあ、結構雑然としてて、なんかまあいわゆるオールウェイズ山頂への夕日みたいなんで描かれたような、こう古き良き昭和の街並みたいな空間が広がっていますと、はいはい。でそういう中で物語の主人公はクジライ玲子さんというですね、32歳の女性ですと。でクジライさんは、まあ、クーロンにある、まあ、不動産会社に勤めていると。でただクジライさんですね、過去の記憶がほとんどないと、はい、記憶がないっていう、まあ、状態ですと。 で、そんなクジライさんなんですけど、まあ、同じ不動産会社で働いているあの工藤はじめさんっていうですね、まあ、先輩の社員がいるんですけど、まあ、彼が34歳男性なんですけど、その人のことがちょっと気になっています。
新一じゃないよね。
新一
ん新一じゃなくてはじめなんよな。
あ、工藤はじめです。はい、新一じゃないですよ。
新一じゃないよ、はい、やっぱり時代は、
はい、でもコナンの映画もまあやばいからね、まあ、ちょっと今それ置いとこう。はい、でこの工藤はじめさんの声優がですね、あの銀魂のあの杉田智和さん、
あ杉田さん
なんですけど、はいはいはい、これがまたハマり役なんです
ね。まあ杉田さん何でも声出せるからね、
はい、あのいい感じの、うん、はい、はい、である日あのクジライレイコさんはあの、まあ、ちょっと気になっている社員の工藤さんのですねデスクをちょっと覗いてしまうんですけど、
写真が出てくるんだ。
はい、そう、女性とのツーショット写真が。
あれ、これ私似てない？
そうは言うやんけ。そうそうそうそうそう。で、そのツーショット写真には自分とそっくりな顔をした女性が写っているんですけど、自分には特に記憶がないと。はい。はい、っていうところで、あ、もしかして私これ記憶失う前、工藤さんの婚約者だったんじゃねみたいな、うん、なんかあのすごい仲良かったんじゃないかとかって一瞬思うんだけど、どうやらそうじゃないと。いうことが判明しますと。なぜなら工藤さんの婚約者であったクジライレイコさん、まあ、一緒の名前なんですけど、その人はすでに死んでいるということが判明するわけです、
ね。お前はもう死んでいる。
はい。そしてなんか自分はクジライレイコさんと同じ外見だし、同じ名前なんだけど、なんかどうやら別の個体であると。うん、なんかもうオリジナルは死んでいるということが判明。
オリジナルは死んでいる。
そんなのなかったやろ。うん、あのうん。っていうところで、じゃあなぜオリジナルのクジライレイコさん死んだんだろうかとか。まあ、自分はそして何者なんだろうか、これ私はクローンなんだろうか。
そうだね、俺だから それでさ、そう記憶思い出したんやけどさ、うん、読み始めた時にさ、うん、クーロンってクローンってことって当時思ってた。
そういうことかなと思ったら、うん、作中でなんかお前クローンじゃないとか言われるんやけど、うん、あなたはジルコニアンですとかって言われるんだけど、ないねんジルコニアンってみたいな。はい、なんかジルコニアンってあの人工宝石のことらしいよね。うん、だクローンじゃなくて人工的な宝石だよっていうこと言われるらしいけど、はい、っていうので、まあ、私今クローンなのかとか、まあ、まあそんなじゃあ何のために作られたんだろうかみたいな、そういうなんかそういうことを探る、まあ、ミステリーパートみたいなことを主軸に据えつつも、うん、まあ、あの新しいクジライレイコさんと工藤はじめさんの関係性は、まあ、どうなっていくのかみたいなことが描かれていくと。そういうなんかミステリーと恋愛が、まあ、あの同時並行で描かれるっていうのが、まあ、クーロンジェネリックロマンスの、うん、まあ、簡単なあらすじというところでございますと。なんとなく思い出してきましたでしょうか。
はい、思い出しました。
はい、はい、でこれがですね、面白いんですよ。はい、はい、僕あの途中までだったから何なんか物語のテーマとかよく分かってなかったので、で最後まで見たら、あ、これおもろいなって思ったっていう話で、ちょっとここからは物語の魅力の話をしていきたいんですけど、ちょっとここからですね、軽いネタバレありで、はい、いければと思います。で、あんまコアなやつはしないんですけど、はい、みたいな話でございますと。はい。で、ちょっとさっきちょっと言ってしまいましたが、クジライレイコはですね、まあ、オリジナルではなく、かといってクローンでもなく、ジェネリックな存在であると。クーロン、ジェネリックロマンスのジェネリックの方が正解。
俺全然その辺、はい、だからそれはもうめっちゃネタバレですわ。
はい。
うん、そうね、俺漫画読んでた時、はい、そこまで事実は明かされない。
そうか。でも結構序盤でわかるよ。
あ、そうだっけ、うん、なんか、はい、なんか読んだ時にクーロンってクローンなのかみたいなことはなんか思ってたけど、
はい。
そうなんや。
ジェネリック、まあ
ジェネリック医薬品なんだ。
ジェネリック、あの、後発的な存在だし。うん。うん、であることがわかると。
ほうほう、
はい、つまりなんかそのクジライレイコが生前になんかこういい遺伝子とかを作って科学的に作られたもんじゃないと、後発的な存在なんだって話なんですけど、うん、その後発的な存在の意味っていうのがもうほぼほぼこの作中のまあネタバレの根幹なので、うん、そこはちょっとあまり今回は言わないんですけ ど、まあ、クローンじゃないという、
はいはいはい、
ジェネリックなんだっていうのが、まあ、一応まあ。ほうほう、半分ネタバレなんだけど重要なことは言わないっていうところですと、は
い
は
い、すごい気になってきた
わ、はい、じゃあなんだジェネリックと、クローンじゃないからね、
うん、SF やんと思って
、 SF だね、
そういうの好きやね、
うん、
はい、
でクローンみたいに全く同じ性格とか価値観ではないんですよ、
はい、
クジライレイコと。
そうだね、
でオリジナルのクジライレイコさんとも共通点はあります。例えばこうさっきちらっと言ったけど、タバコ吸いながらスイカ食べるのが好きと か、うん、かそ共通点はあるし、まあ、そもそも顔一緒みたいなあんねんけど違う部分もありますと。はい、でなんかいわゆるジェネリックってまあ後発っていう意味だけどみたいな話ですと。でこの辺りちょっとあれなんですけど、完全に同じじゃないけど、まあ、後発的なんだみたいなことが言われますと、うん、はい、でそういう状況を、まあ、クジラリレクさんは理解していきますと。私はなんかどうやらクローンなのか、うん、なんかジェネリックなのか、まあ、よく分からんが、うん、なんか あのオリジナルではないらしいということを理解したクジラリレイコさんは、なんか一瞬じゃあ私がオリジナルに寄せていくことで工藤さんのがこう自分に振り向いてくれるんじゃないかって思ってそうするんだけど、その時工藤さんすごい悲しい顔をするのよ。でそれですぐ後悔をするのね。でそんな顔してほしかったんじゃないんだみたいなことで反省をして、私はもう絶対の私になろうと、まあ、いや自分になろうとするのね。でここで言う絶対の私になるっていうのがすごいこの物語のキーフレーズになっていくんだけど、要は他人からの期待に応えるんじゃなくて自分の自由意志に基づいてあの意思決定できる人になろうみたいな、工藤さんからの期待とか、まあ、いわゆる家族からの期待とかそういうのじゃなくても自分の確固たる意志を強く持とうみたいな感じのことをあの考えますと、はい、でこれがすごいこの物語のキーフレーズで結構こうそのメッセージ性の根幹になりますと。でちょっとこの物語を客観的に見た時におもろいなって思うのは、なんか自由であろうとかさ自由意志持とうとかっていうメッセージ性で結構今普遍的なメッセージじゃん、はいはい、いろんな作品で描かれるじゃない。で大体でも多くの作品ってさ家族とかさ、だからそういう共同体からの解放によって自由になるじゃないですか。でもこの物語はどっちかっていうと過去の郷愁からの解放なんですよ、はいはい、その共同体じゃなくて過去の楽しかった思い出、幸せだった過去みたいな、でそういうなんかそれに対するその懐かしさみたいなにまあ感じてて、そこの思い出の世界に閉じこもっていわゆる幻想世界の中で生きていく、うん、そしてその終わらない日常を過ごしていくっていうものも道もあるんだけど、そうじゃなくてその新しいその外部環境というか今の現実を受け入れてこう世界との関係性をその結び直すっていうのも悪くないよっていうのがこのなんか作品のメッセージだなって思ってます。うん、なのであのうるせえやつら劇場版のビューティフルドリームの世界から脱出するんだってことをなんか言ってるのね、どっちかっていうと、はいはいはいはい、で絶対の私になるんだって言ってクジラレイコさんはやるって、
はいはい、
でそのメタ的にはそういう話ですと。はい、でなんかでも確かにそうしないとな健全な自由意志持てないなって思って、うん、こうまあ自由意志持つためにはその共同体からの解放だけじゃなくてその過去の郷愁からの解放っていうのも確かに2つ要素として必要だみたいなのはおっしゃる通りだなと思ってて、でただやっぱこう過去の楽しかった思い出にさ浸って死んでいくっていうのもあるわけじゃない、
まあ、
その現実を見つめるのは勇気がいるから、でもその勇気を持つことをこう支援するというか勇気づけるのがこの作品だなって位置づけるのがおそらく正しいんじゃないかみたいなことを見ながら思ったっていう、ね、そうそうそうそう、だそういう作品だって。
でそういうふうに生きたいと思った。
いやまあ僕は別にまだ各国の郷愁に生きてるわけじゃないから、ああまあそうなる日はある来るかもしれないし、
う
ん、すぐそこに迫ってる可能性はある
が、もう過去に生きてるじゃない
どういうこと。
いやいやもう友達も俺らしかいないのに過去からのさ、
ああ
そういうことだよ。
そういうことなの、うん、俺じゃ過去を今生きてる。あでも
リセットしていかないと。
はいはいはい、
友達リセットしていかないと
なるほどね。じゃあいつまでもあの卒業旅行の楽しかった
思い出を振り返ってるんじゃないと。そうそうそ
う、うん、確かに。
でもまあでも確かに会社とかでさ、うん、おっさんとして俺たちの若い頃はこれだ、うん、学校だって話未だにする人いるやん、
う
ん
う
ん、
そうね、うん、
その悪気なくね、
うん、
あの俺たちこうだったからお前らもやれじゃなくて、うん、いや俺若い頃はさこんなこうなんされてさすげえ大変だったよっていう昔の思い出これが良かったなみたいな人もいっぱいおるわけ、
うん、
その時には自分もやってるだ
ろうし、
うん、そういうのから脱出せよと。
そう
ある種
そうそう、特に30代40代とかってさ、うん、やっぱこう人生のピークからちょっとも
う下り坂へ終わりに、そうだよね、そうだよね、
そう、そういう時にこうね昔よかったなみたいな感じ、学生時代とか楽しかったなじゃなくて、う
ん、なくて
今の環境に対してこうポジティブに関係性を結び直すべきだって話を、ね、この話はしている応援歌的な、
うん、
そういうアニメなんだなって。
なるほどなるほど、
そう思ったっていう、はい、
まあそう簡単ではない、
簡単ではない
んですよ。
友達できないからね。
そう人間、うん、思い出が人間を作るからさ、うん、ある種人格は、うんうんうん、なんかもう思い出ある人の方が安定感ある可能性もあるし、
ね、あまあね、
うん
うん、確かにそれはそう、
うん
うん、楽しかった
っていう、楽しかったっていう思い出がさ結構重要なところもあるじゃん。
それがないとそれが劣等感になってる。
そうそう、その1か0かはさ、
うん、
簡単には言えないけど、うん、こういう生き方もあるよという作品ですね。
そうそうそうそう、はいはい、
まあ、特に彼女はジェネリックだから、
彼女はジェネリック、そう、うんうん、そうそうだね、
はい、
という感じ、はい、なので今あの言った通り、まあ、割と30代から40代の年代に向けた応援歌的というか、まあ、楽しかった過去の思い出に引き至るんじゃなくて、まあ、今を生きようよということを言うという感じなので、あのこれをまで聞いてあのピンときた方はいるかもしれませんが、やってることはですね、二階堂地獄ゴルフと一緒だと僕は思ったんですよ、はいはい、あれは50代から60代 の, あの男性に向けた応援歌じゃないですか、はい、でもターゲット戦の世代とアプローチはちょっと違うけど、なんかちょっと人々を勇気づけるという意味では同じジャンルなんじゃないかなと思って、ね、ファン嫌がるだろうけどね、
うん、
あのこの作品のファンはね、
なるほど、
ね、うん、意外と地獄ゴルフだって言ったら、ね、そうそうそう、はい、でもいや、なんかやろうとしているスタンスは一緒なんじゃないかなって、
なるほど、ね、
はい、思ったっていうね、はい、そんな感じの作品だなと思いました、はいはいはい、
それでだからその自分の生活へのフィードバックあるんですか、この作品、
自分の生活へのフィードバックか、
思い出なんか浸らず生きようみたいな、うん、昔の彼女の写真を捨てようとか
捨ててるしないからね、
うん、そうだっけ、
ないない、
あ、間違えた間違えた、
何年前の話をしてる、
間違えた間違えた
でもちょっと確かに、でも新しい友達を作って新しい関係性を作るっていうのはできてないね、
うん、
マジでわからないやり方が、
まあそれはもうめっちゃシンプルじゃない、
うん、
新しいコミュニティに入ればいいだけや、
あ、
極端な話、
あ、そうやな、
なんか新しいさ、まあ、例えばゴルフ始めるとかさ、
それこそ、
まあテニスやってたんやったら新しいテニスサークル、
うん、
テニスクラブに入るとかさ、
うんうんうん、
したらまあ関係はできるわ、
まあまあね、うん、でもさ、なんかそのそっからさらにさ深まるの結構大変じゃない、
飲みに行きましょうよって言えばいい、
あ、できるのそれ実際、あの俺に言うけど簡単に、
あ、まあ、うん、そうね、でもしてるからな、私はそう、
え、あの
まあでも、うん、ある人のコミュニティに入って、うん、新しい人たちとまあ何回かしたら、まあ、たまに飯で行ってみますみたいな話をするからな、はい
は
い、
その学校とかさ割とこう、
あ、まあそうね、同じ目的があるところ、
うん、そうそう、やりやすいよね、
うん、
なんかテニスサークルとかさ、なんかちょっともうちょっとさこう、まあ、カジュアルなやつだとさ、ま
あ、じゃあ同じ目的があるところに行けばいい、
うん、
例えば何でもいいんやけどさ、なんかわかんないけど、なんか作る、ああ、なんか NPO
出た、俺も昔行ったよ NPO、うん、
とか行けばいいや、あなた好きな、
そうやな、確かにな、ああ、そうか、
でもなんかあんまりすごい脱線して、
うん、
全然なんかいい友達を作るために必要なものって、
うん、
なんだろうなって言って同じ目標だと思うよね、
うんうん、
まあまあそれは間違いなく、
うんうん、
でもさ同じ目標がさ、なんかその社会を良くするとかさ、
うん、
あの社会のためにとかさ、後の世代のためにとかさ、うん、なんかお題目がついちゃうとさ、うん、時に使命感になってさしんどくなると
こ、ね、ね、目的がちぜいだとね、
そうそう、うん、で逆にじゃあもっとスポーツとか さっき NPO みたいなイメージで言ったけど、うん、なんか本当に勝つぞとかさ、
うん、
なんかなんとかのリーグで優勝するぞみたいなさ、
うんうんうんうん、
目的に的になっても、うん、なんかそれはそれしんどい、
うん、
だからカジュアルにくだらないことを目指す部に入るべきなんや、うん、
なんやそれはそんなんある、
うん、
なんやねん、
これが多分理想系やな、
カジュアルにくだらないことを目指す、なんやろな、
うん、
なんかバンドとかか、ちょっと怒られるか、
まあ、バンドでもいいけど、うんうん、なんかカジュアルにくだらないことを目指す、
あの
けどそれには熱量かけられる、くだらない、
あの同人のやつとかが、
あ、まあ、くだらなくはないけど、
うんうん、まあでもまあそんな別にこう社会正義を掲げるわけじゃない、
自分たちの好きなものなんか作ろうぜみたいな、
はいはいはいはい、
感じ、
確かに、
まあ、
コミケに出すとかね、
そうそうそう、あるいはポッドキャストやるとか、
ね、うんまあ、俺もそれは思ったけど、うん、そうやな、確かに、
そうそうそう、
だこの歌はポッドキャストやな、
一緒にやりませんかみたいな、
はいはいはい、
かな、
確かに、
それだからあれなんよ、魔改造の夜ってさ、
うん、
NHK の番組
知ってる、知ってる知ってる、うん、
あの企業、まあいわゆる一流企業とか一流大学みたいな人が出てきて、うん、まあ NHK が与えたくだらないお題を開発するみたいな、
うん、
前エンジニアが頑張るみたいな話だけどさ、うん、 あれが多分部活の一個の理想系だと、
はいはいはい、
まあ、ある種の競技性とか目的もあるんやけど、うん、もうくだらない、あれが達成したところで別に人生の何の役にも立たないみたいな、うん、でもだからこそかける意味があるから、
確かに
ああいうくだらなさがいいと思 う、あれがその利益のためとかになっちゃう、そこまでいっちゃうとしんどいし、
確かに確かに、
ゆるゆるやとしんどい、
あの、うん、あんまりこう仲良くならない、
仲良くならないから、うん、程よい、
程よい目的があって、縛り
負けても別にいいし、
うん、
であれなんやったらさ、失敗こそが意味があるっていう、
うんうんうんうん、
そのお題目もいいし、あれが理想の部活だと思う。
確かにあれ終わった後の飲み会とか楽しいもんな、
絶対楽しいと思う、うんうん、まあ多分やってる間は仕事もしながらやから、うん、アホほどしんどいと思うけど普通に考えたんでめっちゃ喧嘩とかも、まあ、喧嘩とか争いとかもあると思うけど、まあまあ、あそこよりも少し手前のもっとくだらないけどなんか目指すものがあるっていうのがとてもねいいんじゃないかな、
なるほど、
思うよね、
くだらない目的が大事か、
うん、確かに脚本書いたら、
脚本、
うん、
脚本学校に行くってこと、うん、でそこで友達を作る、
あれはでもマジで友達できるで、
うん、マジ
めっちゃできる、
脚本家になるか、
うん、
脚本家になろうやな、
むちゃむちゃ友達できるから、
はいはいはい、
だから今もつながりずっとあるし、でそこから派生していくからね、
あ友達の友達とかでね、
あまあまあいろんな知り合いとか、
はいはいはいはい、うん、それはでもいいね、
確かに、うん、で、うん、あの人のさ、だからさ、まあそうね、目指すところもみんな同じようで同じじゃないみたいな、
なるほどね、うん、でもなんか緩くは一緒みたいな、緩
くは一緒みたいな、
はいはいはいはい、
だからやっぱ同人活動だよな、結局詰まるところやっぱ同人活動いいんちゃうかという、うん、
創作系のね、
創作系
ちょっとね、うん、
っていうおすすめやな、
確かに、ありがとうございます、あの今日は相談員に佐藤相談員に、
佐藤相談員、
はい、
うん、四角い問題まるっと解決します、
それ何やったっけ、あの
小福、
塾のやつやろ、小学校の塾の、
違う丸い問題、四角い問題まるく解決しますわ、あれですよ、小百科ですよ、
あそう
ね、あの NHK の、
はいはいはいはい、
前やってんのかな知らんけど、まあいいや、はい、
はい、ということでちょっとじゃあ今日はあの締めようと思いますが、まあ今日の話を聞いてですね、あの面白そうだと思っていただいた方はですね、ぜひまずそのアニメ作品をですね見ていただきたいなと思っておりまして、ネットフリックスであるとか、あの Amazon プライムで視聴できますのでっていうところでございますと、はい、であと結構この作品あのラストの終わり方によって、
うん、ラストの終わり方、
あラスト、
はい、
ラストによって
ですね、初めの終わり方ってあるんだろう、
すいません、はい、
うん、ラストの始まり方ってあるんだろうラストの終わり方、
はい、あの、はい、最後の締め方ですね、
はい、締め方、最後の締め 方
もおかしいな、うん、はい、によっても結構物語の印象とか、
確かにね、
メッセージ性がだいぶ違うと思いますと、はいはい、こう、はい、過去から脱却みたいな話とかってどうするんだろうねみたいな話だから、まあ、結構そこによってまあ、あのメッセージ性が大きく変わっていくという性質のある作品だと思うので、まあ、原作漫画はどう終わるのかとか、
うん、
まあ、映画版はどうラストを迎えるのかってすごくこう興味のあるところであると、
リホ
さん、はい、そうです、吉岡里帆さん主演の
好き、
うん、
好きです、
好き、理系の男子は絶対大体ね好きだと思う、まあいや一旦、うん、はい、ということで、あの個人的にはあのアニメのラスト版は、まあ、好きなんですけど、ちょっとこう男性にとって都合が良すぎるキレがあるじゃないかと私は思ってるんですけど、
は
い
は
い、はい、なんですけど、まあ、あの好きではあります、
うん、
いい終わり方でもちょっとこう男性主義的かなみたいなあるんですけ ど、
ね、
まあ、でもあの映画版とか、
うん、
あの漫画版はどうなるんだろうかみたいなことも含めてあの楽しんでいただけるあの要素のある作品かなと思っておりますので、ぜひあの見ていただければと思っております、
はい、はい、週末作戦会議室ではお便りをお待ちしております。
お便りはポッドキャストメモ欄に記載されたリンクよりアクセスいただき、週末作戦会議室ホームページメールフォームよりお願いします。
また X もやっています、週末作戦会議室ぜひ検索ください。
お便りは X のダイレクトメッセージにいただいても結構でございます。
はい、ありがとうございます。ということでね、今日はクーロンジェネリックロマンスの話をしてまいりましたけど、はい、うん、まあ我々も生まれ変わるチャンスですよというふうなことを一言言っておきたいです
どういうことでしょうか
まあちょうど40じゃないですか、
うん、ね、もうすぐね、来年ね、うん、
ついに週末作戦会議室ももう40代のポッドキャストになるわけでございますよ。
ドン引きですよ、
ドン引き、ね、はい、ドン兵衛も引くドン引きですよ、
はい、
うん、
吉岡里帆だけに あ、違う。
まあまあ吉岡さんもやめてますけどね、
う
ん、
そうやったっけ、
チームは降りてますけど、はいはい、まあそうですね、うん、だからその41つの区切りとして、
はい、
あのまあ、人生のまあ80まで仮に生きるとしたらもう折り返し地点ですよ、
う
ん、
そうだね、
まあ、で60、まあ、俺らがね60、70になるとき何歳まで働くか分からんけど、うん、まああと働いてせいぜいバリバリ行くのあと20年
でしょうね、
うんうん、ってなるともうほぼ全て折り返しているというところになってきた中で、
うん、はい、
もう会社人生 もうほぼもう20年、
そうね、
まあ、およそね、まあ、17年と、
うん
なってきたところで、まあ、新たなスタートを切るというところで、
はい、
ちょっと来年からは我々もね気持ち新たに過去の教習にもとらわれず、
とらわれずに
過去のスタイルにもとらわれずやっていきたいなと思いますけど、
ね、
はいはい、宣言です、
宣言、なるほどね、
うん、
ノープランで言ったね今ね、
だから宣言です、
ね、宣言だけね、宣言だけしておき
たい、そうそう、だから来年40なんでちょっといろいろ
ね、うん、そうね、
週末作戦会議室のスタイルも変えていこうかなと思う、
はい、
パソコンも買い替えたりねしたいと思いますね、はい、
40やしな、
40やし、うん、そうそうそうそうって思ってますけどね、
はい、
でも逆に何でしょうね、うん、昔のもう会わないであろうなって人に会いたいなって気持ち も多少あるけどね、僕は、
そう、
うん、
お前なんやかんや切れへんやん、そういう場に、
ああやね、うん、あの何、我々の場はまだ行くチャンスある、行くチャンスある機会があるから、
うん、
けど、もっと小学校の友達とかさ、中学校の友達とかどうなってんのかなみたいな、フェイスブックとかでつながりやすくなった時代だからこそ、
なるほど、ね、ちょっと40記念同窓会みたいな、
あれば行こうか行かないかなみたいな感じ、
確かにちょっと興味あるよね、
ちょっと興味あるなって感じかな、そんなのをちょっとふと思ったな、
今の話聞いて、確かに、
で別に良かった思い出なんてないねんで、そんなに、うん、まあ、いい思い出も悪い思い出の方がなんか多いなと思うねんけど、
ああああ、
でもどうなってるかなみたいな、
確かに、うん、ね、それぞれの人生がどうなってるかとかはちょっと確かにね、あってね、うん、こんな感じなんやって、ね、やってみたいよね
な、う
ん、
そういう意味では今年の2月もあの部活、大学の部活の同期で旅行したんやけど、
1
泊2日の、
うんうんうん、
もうほんと男だけやからさ、
うんうん、
男7人温泉宿泊まってさ、
うん、
食ってボードゲームして、
うん、
酒飲んで寝て
っ
てい
う、めっちゃいいやん
温泉
理想、
うん、でやねんけど、まあそういう意味で俺はまだ教習の中に生きてんなみたいな、あ、こいつら仲間も含めてね、
あ、まあそういうシーンがあるのはいいじゃない、そのね、なんかずっとそれは辛いけどさ、
まあ、
なんかたまにはこう教習の中に生きるシーンがあってもええんちゃうの、
けどみんなちゃんと年取っててさ、
うん、
いびきがあれやからシーパップつけるとかさ、うん、
そうなんや、あ、ちゃんと気遣いのできる仲間たちやねん
な、いや気遣いというかもう衰えがいびきで寝られんとかさ、みんなもう衰えてんなとか、うん、老けたなとか白が増えたなとか、うん、ハゲたなとか、うん、太ったなとか、うん、もうネガティブになっちゃうけど、
はいはいはい、
うん、まあそこからどう踏み出していけるかですね、
そうね、
はい、
う
ん、というところでございますかね、はい、ということで、じゃあ予告行ってきましょう。
はい、来週は何でしょう、来週、
まあ、今回、まあ、映画化する作品ということで、
うん、
クーロン・ジェネリック・ロマンス扱いましたけど、
はい、
私もまあ映画化する作品ということで、爆弾をですね、
扱
いたいと思います。まあ、映画化に先立って、
うん、
原作爆弾について、
うん、
まあ、プラ漫画の話も少し触れつつ、
うんうんうん、
ちょっとお話をして、これを、まあ、ジャンプ台踏切版として映画を見てみようじゃないか、
はい、なるほど、
リスナーの方には、まあ、原作も読んで、
うん、
まあ、余力があれば映画も見てはどうですかというのをちょっと、ね、やりたいと思います。まだ映画はちょっと公開前かな、これの配信の時も公開ですけど、
うんうんうん、
ちょっとそれをやりたいなと思ってます。はい、ということで、お送りしてまいりましたポッドキャスト週末作戦会議室、本日はこれにてお開き、お相手は、私佐藤と
馬場でございました。
また聞いてください。
さよなら。